地域とともに区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれ地域の町会、自治会、商店街、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの渡辺夏実です。今月は桜ヶ丘区民センターをご紹介しています。今回も引き続き桜ヶ丘区民センター運営協議会会長の児玉君江さん、副会長の大高雅子さんにお話を伺います。今回も引き続きお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回は主に桜ヶ丘区民センターの施設、そして児玉さん、大高さんご自身のお話を伺いました。今回は桜ヶ丘区民センターで行われているイベントや取り組みなどについて詳しくお話を伺いたいと思います。この桜ヶ丘区民センターは運営協議会の皆様が主体となって事業を運営されています。今回は一番その中でも大きなイベント、センター祭りについて詳しくお伺いしたいと思います。こちらはどういったお祭りなんでしょうか。では児玉さん教えてください。
は
い、
センター祭りは主に利用者様、利用者団体の発表の場でもあると同時に、地域の皆さんが足を運んでいただいて楽しんでいただける、そういう祭りを考えておりました。
このセンター祭りはやはり一番の大イベントと伺ったんですけれども、はい、皆さんの反響はどうでしたか。
はい、今回かなり の来場者数もありましたが、まず少しでも盛り上げて一人でも多くの皆さんに足を運んでいただきたいということで、祭りのスローガン考えました。
はい、
作民祭り2025つながろう一つになろうというスローガンをもとに、祭りを通じたにぎわいの創出を考え、地域の一体感をさらに深めることを目指しました。
はい、
その中で、児童館祭りとのコラボもありました。フリーマーケットも行いました。お茶席も、復活いたしました。で、土の広場にもキッチンカーがやってきました。そこでは防災体験として、消防車が来たり、そして、寄進車も来ましたし、消防体験をしていただくことができました。
テーマがつながろう一つになろうっていう、すごいこう大きなテーマだと思うんですけれども、このテーマを決めた思いっていうのはどんな思いがあったんでしょうか。
みんなで企画会議でね、
はい、
宿題を出されて、
はい、
いろいろ、
はい、
考えましたね。
で、
最後に、
はい、この言葉、これがいいのではないかということで、やはり桜ヶ丘でみんな一緒につながろうっていう気持ちですね。
もうなんか誰かに任せるとかではなく、一人一人がこのイベントを絶対にいいものにしたいっていう、そのもう全員が集合してすごいパワーになっているなと感じたんですけれども、何かこう、あ、みんな一つになってるなっていう、なんか具体的なエピソードとかって穂高さんありましたか。
まず年度初めからもう企画会議でね、準備のこう始まったので、もうスローガンが決まりました。そしたらもうみんなに少しでも早くその思いを伝えたいと思って、児童館でもこう子どもたちや、お母さんたちに伝えて書いてもらい、知り合いのまた高校生にも大きな模造紙にね、筆で書いてもらい ね、
はい、
カラオケの グループの、うん、2グループ の, あの皆さんと、祭りについての、内容を、話し合う中で、普段の発表と違って、じゃあお祭りの時には2団体一緒に、10曲をその会場に集まった皆さんと一緒に歌うのはどうだろうというふうな話になりまして、その光景を私たち2人も、児玉さんと参加させていただいていて、自然とこう気持ちの中に、ぜひここは、別館もあって、そのホールの方が離れて駅の方に近い方にここと離れているので、ぜひ足を運んでもらうにはどうしたらいいだろうということを考えて、じゃあスタンプラリーをしたらどうだろうということを浮かびましたね。
そうですね。で、せっかくのそのステージですので、
はい、
いろんな人に出ていただきたい。ステージに立って素晴らしいホールですので、そういうステージに立っていただきたいっていう思いもあったので、このセンターの清掃をしていただいている清掃の皆さんにもお願いしました。事前にやはり練習を重ねて、練習風景もとても素晴らしくてですね、一生懸命練習していただいて、当日発表していただきました。そして児童館の子どもたちにも発表していただきました。ですので、そういう部分ではつながれたかな、一つになれたかなって思います。
もうテーマ通りですよね。このやっぱり練習から本番まですごく一生懸命練習してきた、その清掃員の方だったり皆さんの姿を見た時のお二人、どんな気持ちでした？
嬉しかったですし、本当にその一生懸命やっている姿がもう本当にうるうるしましたし、これはもう毎年来ていただこうって思いました。
野高さん、いかがでしたか？
はいはい、本当に日頃から、隅々まで清掃をね、頑張ってやってくださっているその縁の下の力持ち で、
はい、
でやっぱりそういう祭りの人がたくさん集まってくれる時に、一緒にまた祭りを盛り上げられたっていうことが、やっぱりこう一つになってつながったっていうことを感じて、発表する方も見てる側ももう一つになりました。
いや
ね、そこに駆けつけることができて、私たちもここでお茶席をやってて離れてるので、もうとてもその距離が遠く感じたんですけどね。児玉さん行こうって言ってね、もう時計見ながら駆けつけましたね。間に合ってよかったですね。
本当です。
ね、きっとその出演された方も一生の思い出に残る日だったでしょうね。
そうですね、
充実してましたね。
いや、今年も楽しみですね。はい、皆さんもきっと楽しみにされてると思います。さあ、そしてお二人は、はい、笑顔佐久町キッチンという食堂もされているということなんですけれども、はい、こちらも詳しく教えていただけますか？
はい、笑顔佐久町キッチンという名前の子ども食堂の運営団体を、10年ほど前に立ち上げました。
はい、
私たちの 大先輩である方がいらっしゃいまして、
はい、
その方が企画をして立ち上げて、その時 の、 一緒に立ち上げメンバーになっております。で、その方は今他界されていらっしゃらないんですが、とても思いの熱い方でしたので、はい、こちらのセンターにもずっと関わっていらっしゃいましたし、その後を継いで私たちもこの食堂を頑張らなくちゃって、そういう気持ちで今もやっております。
利用者さんはどれぐらいいらっしゃるんですか？
今だいたい一度に月に1回の開催なんですが、
はい、
50人から60人の参加者がいらっしゃいます。
は
い、そしてスタッフは10人から15人、ずっと最初から最後までいられる人は少ないのですが、
はい、
入れ替わり立ち替わり来てもらって手伝ってもらっております。
はいはい、毎月第3土曜日に基本的にはカレーライスを、はい、振る舞われてるんですよね。は
い、カレーライスです。
はい、なんかこう来てくださった方の反応とかってこう身近で見ていていかがですか、大高さん。
一度に80食分ぐらいの寸胴を大きな2つで作って、はい、やっぱりでもみんなで食べると美味しいねっていう、それは本当にそうだな。なんか家で作るカレーとねやっぱり違うんですよね。
はい、
はい、それはもう感じます。はい、
美味しいって言ってくれるのが一番ですね。皆さん
ね
言ってくれるので、ね、とってもあったかい気持ちになりますね。
はいはい、あとはやっぱりお母さんたちって普段作る側でなかなか誰かの作ったご飯を食べる機会ってないと思うんですけど、ここに来ればあの美味しいカレーが食べられるって月一のすごい大きい楽しみですよね。
そうですね。やはりあの小さいお子さんを育てるお母さんにとっては日々の暮らしの中で本当に大変な思いをされていらっしゃると思うので、はい、月に1回の本当に1時間ぐらいの時間かもしれないんですけれども、子供を預かってもらってゆっくり食事をしてもらえたらこれはいいのかなと思いますね。その子供たちとつながっていることで将来また大きくなった子供たちともつながれるんじゃないかなとも思いますしね。
本当にお二人の思いが温かくそして熱くて、私もなんか聞いていて今日すごいパワーをいただきました。はい、ということで児玉さん、大高さん、本日は貴重なお話お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は隔週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。